ヘルスインフォ健康情報。問い合わせ先、健康長寿課健康増進担当。認知症予防脳トレ教室。簡単な問題を解いたり、体を動かしながら脳トレを行う認知症予防のための教室です。対象、市内在住で65歳以上の方、要介護、要支援認定者、および介護予防、日常生活支援総合事業対象者を除く。日時、1月11日水曜から、毎週水曜日、14時から15時30分、全8回。場所、西市民センター。内容、認知症についてのミニ講話やゲームなどを取り入れた脳トレ。定員25人、抽選。参加費100円、初回のみ。その他、応募者多数の場合は抽選ですが、新規の方を優先。結果については、初回の1週間前までに郵送します。申し込み、問い合わせ先、12月16日金曜までに、健康長寿課地域包括ケア推進担当へ。お口と骨盤底筋のアンチエイジング講座。いつまでも美しい笑顔でいるために、美しく食べるために、効果的なお口のエクササイズを歯科衛生士がお伝えします。また、多くの女性が、加齢や出産経験などにより尿漏れが起こることがあります。骨盤底筋を鍛えて、女性特有の悩み、膀胱・子宮に関するものを解消しましょう。対象、市内在住の女性の方。日時、1月13日金曜、14時から15時30分。場所、保健センター。講師、歯科衛生士、保健師。内容、噛む力の測定、ほうれい線解消トレーニング、骨盤底筋の講話。定員20人、申し込み順。参加費無料。申し込み問い合わせ先、12月1日木曜から保健センター成人保健担当へ。電話 271-2745、 ファックス 271-2747。 睡眠、適正飲酒、禁煙のすすめ。日頃の生活の積み重ねがこれからの健康にもつながっていきます。いつまでも元気に過ごせるよう、この機会に生活習慣を見直してみましょう。良い睡眠で体も心も健康に。睡眠には心身の疲労を回復する働きがあります。睡眠時間が不足している人や不眠がある人は、生活習慣病になる危険性が高くなるため、注意が必要です。起床後は、太陽の光を浴びて朝食をしっかり食べることで、睡眠と覚醒のリズムにメリハリをつけましょう。また、就寝前の激しい運動や喫煙、アルコールの過飲、スマートフォンの使用は睡眠の質を低下させるので避けましょう。睡眠状態に疑問を感じたら放置せず、生活習慣を見直し、かかりつけ医もしくは睡眠専門医に相談をしてみましょう。適度な飲酒量を心がけましょう。お酒は百薬の長と言われ、適度な飲酒はストレスを緩和したり食欲を増進したりする効果があります。しかし、過度の飲酒は肝臓病や膵臓病、脂質異常症や2型糖尿病などの要因になります。 節度ある適度な飲酒量は、純アルコールで1日平均20グラム程度です。また、女性や高齢者は、これより飲酒量を少なくすべきであると推奨されています。週に2日は休肝日を設け、体をアルコールから解放しましょう。休肝日を作ることで、依存も予防できます。純アルコール量20グラムに相当するお酒。ビール1本500ミリリットル。日本酒1合180ミリリットル。ウイスキーダブル1杯60ミリリットル。焼酎25度グラス2分の1杯100ミリリットル。ワイングラス2杯弱200ミリリットル。酎ハイ 7%、缶1本、350ミリリットル。それぞれのアルコールに写真やイラストが添えられています。吸わない人に吸わせていませんか？あなたの煙を。家族のことを気遣ってベランダで吸っているから大丈夫。喫煙スペースを利用しているから迷惑をかけていないと思っていませんか？自分で思っている以上に喫煙による影響は広範囲に及びます。口腔内に付着したタバコ臭が喫煙前の状態に戻るのに45分。衣服に付着したタバコ臭は数日から数週間取れません。タバコを吸う人がいる限り、受動喫煙や三次喫煙を完全に防ぐことはできません。特に身体機能が未成熟な子供や妊婦にとって受動喫煙は深刻な問題です。用語説明。三次喫煙とは、喫煙も煙もその場にはないが、匂いや煙の成分が壁や床、カーテン、衣類などに付着し、そこから揮発した匂いや成分を吸入してしまうこと。説明、終わり。喫煙により、がんや脳卒中などの病気や突然死のリスクが高まります。自分自身と大切な家族のためにも禁煙しましょう。埼玉県内の禁煙治療に保険が使える医療機関については、次の QR コードをご参照ください。ここに医療機関一覧と書かれた QR コードがあります。ベランダ喫煙による受動喫煙のイメージ図。イメージ図の説明。ベランダに出てタバコを吸っていると、隣の家のベランダに出ている人が二次喫煙の害を受けます。また、隣の家のベランダに干された洗濯物や布団に、タバコの煙の中の有害物質が付着します。その上、隣の家の室内では、カーテンやソファーや床などに、タバコの煙の有害物質が付着し、ハイハイしている赤ちゃんが三次喫煙の被害を受けます。イメージ図説明終わり。フレイルチェック測定会。上手に話ができなくなった。歩く速度が遅くなった。物忘れが多くなったと感じることはありませんか？もしかしたら心身の活力が低下したフレイル、虚弱の状態にあるかもしれません。早めの気づきと適切な対処方法を学び、健康長寿を目指しましょう。対象、市内在住の65歳以上で2日間参加できる方。会場、南市民センター。1日目、12月13日火曜、10時から12時。2日目、12月22日木曜、10時から12時。内容、1日目、フレイルチェック測定会。 質問紙を用いたフレイルの兆候の確認、測定機器を使用した筋肉量などの測定。2日目、フレイル予防ミニ講座、歯科衛生士、管理栄養士、保健師によるフレイル予防についての講話。定員15人、申し込み順。参加費無料。持ち物、筆記具、飲み物。その他、測定しやすい服装、裾を膝下まで上げられるズボンなど。申し込み、問い合わせ先、12月5日月曜から健康長寿課健康増進担当へ。健康応援団ナンバー213。飲みすぎ、食べすぎないように準備が大事。年末年始の飲み会やパーティーを控えて3年目の冬です。今年はそろそろ集まりたいなとお考えではないでしょうか。1、飲み会当日の昼食は野菜多めのあっさりメニューに。夜の飲み会に向けて昼食を抜くことはよくありません。空腹では食べたい気持ちが高まっている状態で、目の前の唐揚げや焼肉、フライドポテトなど油と塩の誘惑に我慢ができません。昼食には意識をして野菜多めの食事にする。間食におにぎり1個を食べるなど事前に準備をしましょう。急激なお酒の吸収を抑え、酔いが回るのを防いでくれる効果もあります。 2. 飲み会が始まったらまずはお通しから。メインを食べる前に野菜や豆などからいただきましょう。お通しに豆腐やおひたしが出てきたらラッキーです。豆は低脂肪高タンパクで20丸。野菜は食物繊維が多いため、先に食べることで消化や吸収の速度が緩やかになります。噛む回数も増え、ある程度満腹感も得やすくなることから食べ過ぎ予防につながります。お酒を飲む前に、飲むなら牛乳がおすすめです。乳脂肪が胃をコーティングしてくれる上、良質のタンパク質や脂質は肝機能の働きを助けるので、アルコールの分解を促す効果もあります。感染対策を十分にしてゆっくりと食事を楽しみたいですね。女子栄養大学栄養クリニック管理栄養士田村真希。